説教を助け主を使わす宍戸元夫牧師。
本日のヨハネ福音書16章の冒頭にこれらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためであるとイエス様が言ったと書いてあります。これらのことというのは我々がずっと読んでまいりました一連の話の続きでありますけれども、主イエスは13章で弟子たちの足を洗われたあの宣足の記事がありましたけれども、その時その出来事以来イエス様はご自分の最後について語ってこられたということであります。ですから宣足の記事のところには、さて過越し祭のことであるイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる者たちを愛して最後までこの上もなく愛し抜かれた。あの宣足の出来事、弟子たちの足を洗ったという出来事はですね、要するにご自分の時が来た、自分の時というのは自分が十字架につけられる時が来た、自分の終わりの時、最後の時が来たということを悟って知って、そして弟子たちの足を洗った。そしてその弟子たちの足を洗ったばかりではなくて、その一連の長い話をヨハネ福音書は書いてきたわけであります。そしてこれらのことをずっと延々と語ったのはあなた方をつまずかせないためである。つまりこのご自分が十字架の死、ご自分の最後にというところにこう出会う時に弟子たちはつまずいてしまうということが予想されています。そのことが起こらないようにとこの話をしたんだというわけであります。そしてその時、その最後の時に主イエスの語った言葉を、一連のこれらの言葉をですね、延々と我々も読んできたんですけども、もう長いので忘れてしまうかもしれませんけれども、これらのことをこの思い起こす、思い出すためだ、そのために語ったというふうに書いてあるわけです。ですからこれは直接にはこのヨハネ福音書は ここにいたと言っていたのは、例えば十二弟子たち、そしてさらにはですね、ここのところを見ますと、ヨハネ福音書が書かれた当時の状況にもこの当てはめているということが分かりますね。これは先週話しましたように16章の2節のところに、人々はあなた方を街道から追放するだろう、あるいは中にはあなた方を殺す者が現れるだろう、いわばこの迫害を受けることになるという、そういうことをここで書いてますよね。あなた方をと言った時に、直接的にはここでは十二弟子なんですけれども、ヨハネ福音書が書かれたその当時のこのヨハネの教会の人たちっていうんでしょうか、そういう人たちも含めて、つまりヨハネの福音書の教会の人たちというものはユダヤ人の街道から追放されて、つまりこれは街道から追放されるというだけではなくて、その生活にも困難をきたすような村八分の状態にされるだろう、そういう時が中には来るだ人もいるだろう、あるいはさらにはもっと激しく、そういう中にはその迫害の手が厳しくなって、中には殺される者もいるだろうということが書いてあるんです。そしてさらには、ですから十二弟子、ヨハネの教会の人たち、これは大体、1世紀の終わりとかそのあたりのですね状況ですよね。弟子たちがいた時には、時代的に言うとその、30年、紀元後30年とかですね、イエス様が亡くなったその後の、その前前後のことですよね。ですから90年で、そしてさらには我々の時代ですよね。今我々はこの 2015年に住んでるわけです。そういう私たちにも向かってこのヨハネ福音書聖書は語っているんだなということが分かります。そういうこともこの想定していると、そして、つまりそれは肉のイエス・キリスト亡き後の弟子たち、イエス様が十字架に作られた後、肉のイエス様というのはいなくなってしまうわけですから、その肉のイエス・キリストがいなくなった後のキリスト教会に生きる私たち一人一人に対して語られているんだ、我々に対して語られているんだということがここから読み取れるわけであります。そして聖書の言葉をに目を向けてみたいと思うんですけれども、4節のこのちょっと新共同訳ではこの聖霊の働きというちょっと込み出しがついてあるところの部分ですけれども、初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。これはどういうことかと言いますと、私は今その私をお使わしになった父なる神のもとに行こうとしている、ところあなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。しかし実際にはこの我々が今まで読んできた中に、例えばペテロはこの3章ほど前の13章において主をどこへ行かれるのですか、イエスは答えられた、私の行くところに今はついてくることはできないが後でついてくることになると。主をどこに行かれるのですかとペテロは尋ねているんです。そしてさらにはこのトマスも、主をどこへ行かれるのか私たちには、これは14章ですね、2章ほど前、主をどこに行かれるのか 私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか。その時イエス様は私は道であり真理であり命であるというあの言葉を語ったんです。どこに行かれるんですかと聞いたからイエス様は語ったんですよ。ところがいよいよこの段になった時にですね、この弟子たちは誰もこのことをもはや尋ねなかったと書いてある。でその一体理由は何なんだろうか、なぜもう語らなかったんだろうか、この、その次の説明を読んでみたいと思います。6節の説明ですね。むしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされている、そう訳を書いてあります。イエス様がご自分の死について語ったために弟子たちの心に悲しみが満ちてきたというんです。弟子たちはの心が悲しみでいっぱいだったので、もう何も誰も言わなかった。ですからその時のこの状況っていうのはイエス様はこう見抜いているって言うんですから、イエス弟子たちは何にももう発言しないんだな、それは何なんだろうか、なぜだろうか、もう弟子たち一人一人の心の中にイエス様が見なくなってしまうということで悲しみが満ちていたというふうに書いてあるんです。あなた方の心は悲しみで満たされている。元の言葉をここのところ聖書の方の説明ですとですね、この主語はあなた方の心はというふうに訳されているあるんですけれども、この、元の言葉っていうのは主語はあなた方の心ではなくてですね、悲しみが、まあ同じようなことなんですけど、悲しみがあなた方の心を占領していると、悲しみがあなた方の心を占領している。 あなた方の心を悲しみが満たしてしまっていると訳しているのもあります。ちょっとその違い、どんなふうに違うかというと、例えば我々はみんな心の中にある悲しみを持っているときには、心の中の一部分に悲しみを持っているという、しかしここのところは違うんですね。もう心の中の一部分に悲しみがあるっていうんではなくて、心の全部が悲しみで満たされているんだという、そういうニュアンスなんです。これがここでその意味です。心は悲しみで満たされているという、そういう意味なんです。でこの悲しみというこの言葉はですね、同じページ、同じこの16章の例えば20左のページの20節のところには、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶという、この悲嘆に暮れる、これは悲しみ嘆くということ、意味、そういうふうに訳されて、同じ言葉なんですけど、そういうふうに訳されていますね。でさらに21節のところは、その、一人の人間がもはやその苦痛を思い出さないという、苦痛という言葉も実は同じ言葉でありますので訳されているわけですけど、苦痛と訳されているわけですけども、ですからこの言葉は大変ある意味では、悲しみっていうのはいろんなこの広いニュアンスをこう意味を持っているという、苦しみ、苦しくなったりですね、あるいは本当に悲嘆に暮れている、まあ悲しみ嘆くという、あるいは不安とも訳されるんですけれども、ですから大変この幅の広い単語だと、悲しみという言葉なんだということが分かります。つまりイエス様が去ってしまうということ、そしてさらにはイエス様がいないところで迫害が起こってくる、中には殺される人も出てくる、そんなことを思うとですね、もう弟子たちの心はもう悲しみでもういっぱいになった、どうしていいかわからない、不安になってくる、悲嘆に暮れていたという意味ですね。弟子たちは重い心に重く、心に重く深い影をそれが落とし、弟子たちはみんな黒い雲に覆われてしまい、言い難い不安と悲しみと嘆き、そういうものに陥っていたという状況なんです。こんなはずではなかった、こんなはずじゃなかったんだがな、という絶望に、そういう思いが近いものとなっていく、こんなはずはなかったんだという、そういう経験っていうのは、誰でもいろんな形で我々はこの世にですね、生きている時に経験すると思うんですね。不良の事故に遭う、こんなはずはなかったんだがな、あるいは時には若くして命を落とす、そういう場面にですね、出会わなきゃなんない、同僚が亡くなってしまう、あるいはもっと悲しいのは自分の家族の中にそういう問題を抱えた時、家族も者が病気、ついにはその死をも体験するという、そういうことだってあるわけですよね。学業が思うように進まない、会社はこんなはずじゃなかったんだと、会社こういうふうになるとは自分は思ってなかったよと、あるいは夢を抱き計画した、自分が計画したことが思うように進まない、そういうようなことを経験を積むことの中でですね、肉体的な病気だけではなく、私たちの心も病んでくる、力がなくなってしまう、うなだれてしまう、不安になってしまう、本当に我々の肉体だけではなく、外側だけではなくて、我々の心もまた病にかかってしまう、まさにそれは本当にこんなはずじゃなかったという、そういう出来事を経験する中で、そういうふうになっていく、 まさに弟子たちの心はそうなっていたということなのですね。だから弟子たちは誰も何も語れなかったんだ。しかしここにこの闇に切り込むことのできたただ一人の方がいた。この黒い雲、絶望の中にいた弟子たちの心に切り込むことのできた唯一の存在がいた。それは死の本当の征服者、死の勝利者、キリストだけがこの闇に覆われている弟子たちに、弟子たちの心を励まし希望を与えることができたただ一人の方だったと聖書は書いている。それが次の7節の言葉でありますね。そしてそれは今日はですね、この6節7節あたりをですね、今日のメインのテーマにしておきたいと思うんですよね。イエス様は何と言ったか、実を言うと。この実を言うとという訳なんですけれども、これは本当のことを言うと、本当のことを言うということですね。まあ、これ実を言うとっていうのは、このある意味でこの内緒話をするような、本当のことを言うとねというような感じなんですけれども、これはもっとこのそういう響きがありますけれども、この私は実を言うとっていうのは、私は真実を語るっていう、そういうふうに訳さなきゃならないんですよ。もっとこれは内緒的なという、そういうふうな意味じゃなくて、私は真実を、真理を語ると弟子たちにキリストは切り込んできている。ですからこの私という言葉が大変に強調されて書かれている。ですからこの私っていうのは単なる私ではなくて、神の子である私という意味です。そのために強調されているわけですね。私はあなた方に本当のことを言う、真理を告げる。それが次の内容ですね。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が去っていくということは、実はあなた方にとって益があるんだというふうにキリストは言われた。私はあなた方のところに弁護者を送ると、私が行けば弁護者をあなた方のところに送る、この真実を語るって言ったんですよ。これは本当のことだ。この真理を私は語ると。でこの弁護者っていうふうなこの訳もですね、かつて あの俺が使っていた口語訳聖書、文語訳聖書、いずれもですね、これはこの助け主と、まあ、ちょっと今日のわざわざあの、今日の説教の題はですね、助け主を送るっていうふうに書いてあるんですけど、あの付けたんですけど、それはこの実は口語訳聖書、文語訳聖書からあの取ったものなんです。でなぜかというと、まあ、弁護者っていうのはある意味では法廷とかですね、裁判を想定する言葉なんですね。でそういう場面にある意味では、まあ、限定されるわけではないと思うんですけれども、そういうところを強調した訳だと思うんですね。まあ、助け主っていうふうですと、もうちょっと広い意味を持ってますよね。いろんな助け主を考えられます。ですからこの元の言葉っていうのは、慰め主とも訳されてるわけですよ。助け主とも弁護者とも慰め主とも訳される、そういう傍らに共にいてくださる方っていう、そういう意味ですので、状況によっていろんなふうに訳すことができるという意味で、まあ口語訳は、文語訳は助け主というふうに訳していたわけであります。例えばあのこの少し前のですね、14章というところに、こういう言葉があのキリストは語っておられますよね。肉のキリストに代わってですね、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるだろう、 それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受け取ることができない。あなた方はそれを知っている。あなた方と共におり、あなた方のうちにいる。そして私はあなた方を孤児とはしないという、これちょっと公約聖書の訳ですけどもね、まあ、同じことですけども、14章には私は父に代わって、私の代わりに肉のキリストに代わってですね、この真理の御霊を送る、お願いしよう。そしたらそれはあなた方と共に、あるいはあなた方のうちにいることになるんだ。あなた方を孤児とはしないと言った。つまり肉のキリストに代わる、いわば霊的なキリストですよね。それは聖霊と言ってもいいと思う。聖霊は私たちのうちにイエスキリストを表してくださる。それは肉のキリストじゃないですけどね。しかしこの霊なるキリストを私たち一人一人のそばに、一人一人の心に与えてくださる、共にいてくださる、その聖霊を私たちに起こってくださること、それが与えられるのだということであります。それと同じ意味のことがここで言われているわけです。私が去っていくことは、肉のキリスト、私は去っていくけれども、聖霊なるキリストが私が共にいるようになるんだという意味です。真実を語る、私は真実を語る、本当のことを語るとキリストが言われたときに、それはただ語るだけではないのですね。語ったよって言ってるんじゃないんですよ。この言葉を信じなさいと、信ぜよと、そういう意味を持ってる。私が語ることを信じなさいと言ってるんですよ。この14章の一節のところには、ですから、あなた方は心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさいと断言されていましたね。心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさい。あるいはもっと前のあのラザロの復活のところでも、のところの場面でも、イエスは言われた、私は復活であり、よみがえりであり、命である、あなたはこれを信じるか、そう言われました。私を信じる者はたとえ死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も死ぬことはない。十二弟子の一人のペテロが、先ほどちょっとペテロはどこ行かれるんですかというふうなことを聞いたわけですけど、その時、私は獄までもついていきます、あなたについていきます、しかし今はついていくことはできないが、後からついていくことになるだろうとキリストは言われた。あのペテロが大祭司の中庭で、実はイエスを知らないと言ったということであります。こんなはずじゃなかったんだな、本当は。ペテロはもう心ではね、というかついていきたいと思ってたわけですよ。ところが現実にはイエス様知らないと三度も言った、それは不安の湯ですよね。ペテロを襲ってたあの時の状況における不安、どうなっていくんだろう、その心配がですね、つい口を出てしまったと思うんですよ。だって獄にまでついていきます、誰がついていなくて、ついていかなくても私はついていきますと言った、そのペテロが知らないと言ってしまった。こんなはずはなかったな、自分の人生はこんなはずはなかったなと、突然乱れてしまった、突然さまざまな出来事にあって自分の人生が狂ってしまった、 ペテロは多分自分自身に対する絶望感、俺は何たることをしてしまったんだろうか、そんなことを言ってはならないのに言ってしまったという、なんで言ってしまったんだろうかという絶望感がペテロにはあったと思うんですよ。しかしペテロはその闇の中で、絶望の中で、主イエスの言葉を信じ直した。あのルカ福音書が、私はあなたの信仰がなくならないように、失せないように、あなたのために祈ったという記述があるんですよね。ペテロよ、私はあなたの信仰が失せないように、なくならないように、あなたのために祈った。その言葉をペテロはあの絶望の中で思い起こしたんだと思うんです。ああそうか、こんなどうしようもないような、こんなはずはなかったと思ってる自分をなおのために祈ってくださっているキリストがおられるんだ、これを信じていく、主イエスの言葉を改めて信じ直していった、悔い改めるっていうことは何かこの反省するっていうよりもですね、私はもう一度新しくキリストの言葉を信じることだと思うんです。そしてペテロは立ち直っていったと書いてあるんですよ。初代教会のペテロは中心人物になっていったわけですよ。裏切りがそういう経験がなかったからではなくて、そういう経験を通して、そういう経験によってペテロは本当の弟子となっていった、あるいはそういうことも後の人生にもね、繰り返されたかもしれません、あると思います。この後でついてくることになると、ペテロはあのイエス様はその時ペテロに言ったわけですよね。後でついてくることになる、お前はもう一度そういう状況の中で私の言葉を思い出すことによって救われていく、本当の信仰者となっていけるんだよ、何度も何度もそういうことを繰り返して信仰者になっていくんだよ、後でついてくることになる、悲しみの中で主イエスの言葉を信じ直して立ち直っていった、これは我々の礼拝だと思いますね。私は我々も同じだと思います。いろんな出来事の経験の中で、こんなはずじゃなかった自分の人生は、なんでこんなことが起こったんだ、もう絶望に行くか、それしかない、そういうふうに思ったのがユダですよね。イエス様の弟子だったでしょ、ユダも。イエス様十字架につけられて死ぬって、そんなはずはなかったじゃないですか。その中でユダはもう絶望の方にもうまっすぐに進んでいった、暗闇の中にもう突き進んでいった、それしかなかった、立ち戻らなかった、戻れなかった、それがペテロとこのユダをですね、分けている救いと絶望とですね、同じように絶望を経験してるんですね。こんなはずはなかったとペテロもユダも思ったんですよ、同じように。ところがその次の段階において、この明暗を分けていったのは、このキリストの言葉を思い起こした、あるいは十字架のキリストに絶望してそれで終わってしまった、その先を信じようとしなかった、私が死ぬこと、十字架につけられることはあなた方に益になるのだ、この言葉をユダは信じようとしなかった、これで自分は終わりだと自ら思ったんだろう。同じように絶望を経験しながら、そこが分かれ道となった。我々もですね、クリスチャンの人もクリスチャンでない人もこの世で経験するということは同じですよ。時 突然いろんなことに出会ったりですね、こんなじゃなかったということをね、信じていようが信じてまいが経験するんですよ。しかし我々が救われているのは、そういう中でなおキリストの言葉を信じ直していくことができる、これが我々の礼拝だと思います。イエス様はここにあなた方の救いがある、本当の真理がある、真実がある、私はあなた方のところに助け主、慰め主、真理の御霊、弁護者を使わす、この言葉を信じるかとキリストは言ってるんですよ。その時に主を信じます、主イエスの、その時に主イエスはそこに臨在してくださる、我々が信じるところにキリストはご臨在くださる、助け主として、またキリストはキリストのもとに待機しているキリストのしもべたちを私たちに使わせてくださる。ですから私たちの人生はですね、キリストにを通してたくさんの人々が我々を助けてくれてるんじゃないですか。いろんな人、直接それはキリストと思わないかもしれません。キリストが助け、私たちを助けてくれる、いろんな出来事の中で私たちは助けられて今日を迎えていると思うんですよ、ね、やっぱりそこにキリストはあなた方に助け主を、私はあなた方に助け主を使わすと言っている、これを信じること、この絶望の中でこの言葉を信じ直すこと、それが信仰です。キリストは私たちを慰めるだけではなくて、その方が来れば世の中にある3つのことが明らかになるというふうに、その8節以下のところでさらに説明してるんですね。でここにはその方が来れば、まあ、罪について、義について、裁きについてということ、まあ、全部説明していると大変長くなるんであれなんですけど、最初のことは特に罪についてっていうところだけ、まあ、特に強調して説明いたしますとですね、罪とは何かって、これはいろいろ問題になる、いろんな、この何回皆さんも聞いてるわけですけども、この罪とは何かというとですね、それは結論的に言うと、それはそのキリストの言葉を信じないことだっていうんですよ。それはどういうことかっていうと、このヨハネ福音書が我々が読んできた中に、この9章というところに、あの目の生まれつき目の不自由な男の人の話が書いてありました。で、あの生まれつき目の不自由な人っていうのは、男がですね、キリストによって癒されたっていうことを書いたんです。で、その時キリストはそれを見ていたファリサイ人たちがですね、いたわけなんです。ところがファリサイ人っていうのは、イエス様をキリストと、イエスをキリストと信じなかったんですね。で、その時にキリストが言われた言葉が書いてあった。ファリサイ人に対して、あなた方は自分で見えると言い張るところにあなた方の罪がある。見えると言い張っている、ここがですね、なお我々をこう思いをこう分けるところだと思うんですよね。絶望の中にあってもなお自分を言い張、この見えると言い張っていく、自分の知恵を持って判断していく。ですから目の見えないあの盲人の人は、もう自分が見えなかったので、初めから見えなかったので、素直にイエス様の言葉に従ってシロアムの池に行って目を洗いなさいと言われたので、行って洗うと目が治ったと書いてある。パリサイ人たちは見えていたので、イエス・キリストを見ることができなかったということであります。ですから様々な事態に直面して、まさに肉なるキリストに代わって助け主、慰め主、聖霊なる神を使わせてくださると信じるなら、その時 私たちは暗闇の絶望から救われるのだ、これを信じないことが罪なことなんだということです。この不信仰を捨てて信じますと、これがこのことが明らかになるんだと、まさに私たちがこんなはずじゃなかったという、そういういろんな事態に直面する中で、その中でキリストの言葉を信じる、新しく信じる、もう一度信じる、私は世の光であるとキリストは言われた、そのキリストの言葉を信じるとき、その光を私どもは受けることができる。私はキリストは道であり真理であり命であると言われた、その言葉を信じるときに、その絶望の中にキリストの道がある、私の中にキリストが生きてくださる、道がないんじゃない、歩んでいく道が私にはある、私にはもう絶望なんじゃなくて私には命がある、その恵みに生きることができる、私が生きるのであなた方も生きることになるとキリストは言われたんですよ。私はよみがえりであり命である、私が生きるのであなた方も生きることになると言われた。キリストがよみがえられたのであなた方もまたよみがえりの命に満たされるのだ、あなた方の心は悲しみで満たされている、もしその心が本当にキリストを信じていくならば、信じなければその悲しみの中で沈没する以外にないということなんですよ。道なき者となってしまう以外にないんであります。これが厳しい世の中ですよね。ストレスであれ、経済的不況であれ、いろんな病気であれ、我々を最後はですね、それだけであるならば我々を死に至らしめるんですよ。その闇を、この死を本当に切り開いてくださった方、ただ一人の方がいる、それがイエス・キリストなんだと、私は本当のことを言うとキリストは言われたんです。信じるとき、その時に16章の20節の方にはですね、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる、それはこの聖霊なる神、キリストが使わせてくださる助け主を信じる時だ、そういう時が来るんだ、罪の中にとどまるのか、救いの中に生きようとするのか、その分かれ道がここにあると思います。まあ、義についてと裁きについてもあるんですけど、時間の関係でちょっと飛ばして最後の結論の方に行きたいと思うんですが、そういうことを通してですね、イエス様はこの今日の16章の一番左のページの201ページの最後のところで、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、このキリストが今ここでも語っておられるわけです。そしてこの16章全体のこの結論として、この最後の言葉が、私は本当の意味での勝利者なんだ、世の勝利者なんだとキリストが語っておられる、このキリストを信じていく、新しく信じること、キリストはこのように語ることによって、世にいる弟子たちを、十二弟子だけではなくて、ヨハネの教会の信徒たちだけではなくて、我々をも今ここにいる私たちに対して、今さまざまに味わっている悲しみ、苦痛、暗闇、不安、恐れに満たされた私たちの心を切り開いて、私たちに希望を持つように、決して絶望の中に自分を見失ってしまうことがないように、決して失望しないようにと キリストは語っているのであります、ね、先ほど読んだ旧約聖書の詩編の言葉を思い起こしていただきたい。詩編9編の11節何と書いてあった。主よ、皆を知る人はあなたにより頼む。あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。これは言い換えれば、イエス・キリストが今日私たちに語り約束している言葉そのものだと思います。イエス・キリストの皆を知り、キリストに信頼する者は決して見捨てられることはない。お祈りしたいと思います。父なる神様、それぞれの人生の旅路の中で、さまざまなこの世のロークさまざまな悲しみ、不安、絶望を経験せざるを得ない私たちであります。どうか今、ただそのただ中にあって、もう一度新しくあなたの御言葉を信じ直し、希望の歩みを、信仰の歩みを今週もまた祈りを持って続けることができますように。一人一人の今週の戦いをどうか導いてください。戦いの中で罪を犯すことなく、どこまでもあなたに対する信頼を固くし、歩みを続けることができますように。弱い私たちをどうか上よりの御手を持って支えてください。本日休んでいます兄弟姉妹、さまざまな状況の中にあることと存じます。主をどうか歩みを持って導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。